これから公開される SF 映画とかつて公開された SF 映画を紹介する SF 映画過去未来。今回紹介するのは2020年のイギリスの SF 映画アーカイブと1927年に公開されたドイツの SF 映画メトロポリスを紹介したいと思います。あなたの辞任をちょっと拝借。こんにちは、ラジオおかみのおかみふみかつです。今日は2021年6月10日木曜日、六曜ワタイアンでございます。かつてこれから公開されるって言いましたけど、今回紹介するのはですね、もうすでに、日本でも Amazon プライムでレンタルで見ることができる作品で、日本で最初に公開されたのが今年の1月ですね。未体験ゾーンの映画たち2021という、非常に短期間でですね、あれはどこだっけな、どっかのね、どこだっけな、あれだ、ヒューマントラストシネマ渋谷&シネリーブル梅田で、開催された未体験ゾーンの映画たち2021で、公開されたそうなんですけども、非常に短期間ですね。で、海外ではアメリカで、去年ですね、去年の7月に公開、劇場公開されたんですけども、限定でね。で、その後ネット配信されたという作品でございまして、これがですね、アメリカで公開されて、日本でも公開されたんですが、映画としてはイギリスの SF 映画と、監督脚本がギャビン・ロザリーさんという、私もあまり存じてない方なんですが、非常に公開された後は評判が良かったらしく、どういうお話かというと、簡単に言っちゃえばですね、人工知能とアンドロイドの研究してる人が、その亡くなった奥さんをアンドロイドで再現しようとして、いろいろトラブルになるというね、そういうふうに言ってしまえば身も蓋もないんですけども、これどこのあらすじ紹介したらいいかな。今ね、映画 .com の方にあらすじが書いてありますね。なんかね、最初の舞台が日本の山奥らしいんですね。日本の山奥にある施設で人型アンドロイドの開発を進めるロボット工学者ジョージ・アルモは、会社からは成果を上げていないと不評だが、実は亡き妻ジュールを蘇らせるための研究を続けていた。アーカイブというシステムを通じて彼女と交流するジュールは、そこから違法にデータを取り出し、J1、J2 とバージョンアップしたアンドロイドを開発。そしてついに、まるで本物のジュールのような J3 の完成が目前に迫る。そんな矢先、J2 が予想外の行動を取り始める。さらに施設が外部の何者かに見つかってしまうというね。私が説明した内容、間違ってなかったでしょ。もう少し詳しく説明してもこんなもんです。ね。で、これ、こういう作品って、ありそうで、実はあんまりないんですよね。アンドロイドが、作ったアンドロイドがなんか自我持って、暴走するみたいなのは、古くはウエストワールドだとかね、あれはまだアンドロイドって言葉なかったかな、ロボットだったかな。であと、ちょっと近年になるとエクスマキナとかね、そういう作品はありますけれども、そのある人の代理みたいなね、でアンドロイドってなると、テレビドラマでは実はそういうのが過去にあったりするんですけれども、映画っていう風になるとちょっとね、私が今まで見てきた、あるいは聞いたことのある作品ではなかなか思い当たる節もなく、これありそうであんまりなかったね。電子データだけとかね、あとなんか人工知能だけみたいな、人工知能だけだと、ジョニー・デップさんが主演されてた、タイトルちょっと忘れちゃいましたけども、死んじゃった後にね、全部意識をデータ化してね、コンピューターの電脳空間の中にね、入っちゃって収まっちゃって暴走するみたいな、何でしたっけね、タイトル、あんまり評判良くなかった作品ですけども、着眼点は面白かったんですけどね。で、このアーカイブが今日本だと現在、Amazon プライムビデオでレンタルで見ることができるということでね、今一つAmazon プライムビデオの方ではそんなに評判は高いというわけではないんですが、これ結構こういう発想ってあると思うんですよ、亡くなった相手は別に奥さんでも旦那でもいいですよ、その科学者がね、 再現するって、まあ、だから日本だったら古くはあの鉄腕アトムなんか、まあ、あれはロボットですけれども、ね、亡き息子の代わりにっつってね作ったのが、まあ、あのアトムですが、まあ、でもあれって結構ベースあのあれですよね、ピノキオがベースだったりしますからね、またちょっとなんかイメージ違うところもありますけれども、ただここまで、近年で映画化されているものもなかったので、ちょっと私も後でね、Amazon でレンタルして見てみようと思うんですが、予告だけもね、予告だけ見てもなんか結構ハラハラするようなね展開で、ああまあそんな風になんだろうなみたいなね、暴走しちゃってね、でなんか自我が芽生えちゃったりとかしてね、で私はどこに行けばいいんだみたいな、そんな感じになっちゃうのかなみたいなそんなのがもうこの予告の段階から予想できるんですけれども、これ何がね、そのただ単に奥さんをね蘇らせるだけじゃなくて、何が面白いって J1、J2 っていう一作期があるんですよね。そこがね、まあそういうのも全くなかったわけですけど、なんか小説でそういうのあったような気しますけども、でもそこら辺をね、映画でやっちゃうというのが、これ面白そうだな、ということで、コメディではないですからね。結構あの、硬い SF 作品なんで、ね、とんでもないずっこけ展開みたいな感じにはならないと思うんですけれども、これね、まあ劇場公開はもうないと思うんですけれども、面白そうなんでね、私もまた後で見たら感想トークアップしていきたいと思います。そしてそのアンドロイドがね、その人間になりすまして、実在の人間になりすましてっていう作品だと、遡ってなんと SF 映画の黎明期の傑作と言われている1927年に公開されたモノクロのサイレント映画ですよ。1927年ですからね、今から何年前、もう100年近く前になるわけですよ。で、そんな時、あのフリッツ・ラング監督ですよね。フリッツ・ラング監督って言ったらね、あの白黒モノクロサイレントで大作作品を作る監督としてね、有名ではありますけど、映画ファンの間でもね、名前だけは知ってるっていう方も結構いらっしゃると思うんですが、今現時点で、この、 あのメトロポリス見ることができるのが、最初に公開されたのよりもなんか4分の1部分が欠落しているらしいんですね。まあ、それでもなんとか話はつながるとは思うんですが、でこれね、いつだったっけかな、何年か後に、結構新しくなってからなんか再編集じゃないけども、サイレントだっていうねところを生かして、当時のそのロックサウンドだとかそういったものをバックに、でちょっとまあ色もつけたりとかしてね、そんなのをあれ公開されたのは2000何年だったかな、ジョルジオ・モルダー版、1984年ですね。1984年にそれを再公開されて、私もそれは見てなんか面白かったんですけど、なんかあのシャレたプロモーションビデオ、ミュージックビデオみたいなね感じで面白かったんですが、お話すっかり忘れていたんですけれども、まあ、これどういうお話かっていうと、これがね、奥さんの代わりってわけじゃないんですが、まあ、なんでしょうね。まあ、労働者階級と、まあ、指導者階級との間に、まあ、対立、二極分化している階級社会の舞台にした未来の話なんですよね。これ2026年って、まだこれからちょっと先の話なんですけども、その、まあ、ちょっとディストピア感ある世界の中で、で、その、権力者、支配的権力者の息子が一応主人公みたいな立ち位置でいるんですけども、その彼がいわゆるだから支配階級の、お父さんがいるその息子が、労働者階級の、少女というか、まあもう女性ですよね、マリアに出会うんですね。でそこでまあ恋に落ちるっていうところもあるとは思うんですが、まあ、ちょっとモノクロフィルムなんで、まあ本当に恋に落ちてるのかどうか分かんないけど、まあ、出会って、でその実際のね現実の社会、その抑圧された、労働者階級が抑圧されてるっていうところを見て、これじゃいかんと言って、で立ち上がろうとするんですけれども、そこにですね、それを知ったお父さんが、こいつはまずいということで、昔ながらの知り合いの科学者の、まあ友人というか、まあ知人ですよね、に命令して、マリア、そのね、息子をたぶらかしたマリアをさらってきて、その代わりにマリアに似せたアンドロイドを作って、ね、でそのアンドロイドを労働者階級、地下社会の方に送り込んで混乱させろっていうね、いうような命令を下して、でしかもその科学者自体が、 あんまりそのパパにね、その息子のパパにあんまりいい思いしてなかったんで、さらにかき回してやれって言って、まあもうとんでもない、状態に持っていくっていうところが描かれていると。まあだからある意味社会派っちゃ社会派なんですけどもね。ただまあこれが1927年にね公開されているので、まあでしかもかなりの規模の結構凝ってんですよ。今ご覧いただいても今デジタルリマスター版とかあるかな、結構凝ってんですよ。お金かかってるし、で特撮も特撮技術も CG とかない時代なんですけども頑張ってんですよ。モノクロなのに、モノクロなのにって言い方もあれですけどもね。なのでまあある人から言わせると SF 映画の原点にして頂点なんてね言う方もいるんですが、これもだから当時アンドロイドって言葉は出てこなかったと思うんですけど、ロボットだったかな、これも忘れちゃいましたけども、それもだからまずそのね SF 映画のそんな初期の頃にそういうね、似せた、ね、実在の人物に似せたロボットアンドロイドを作って送り込むっていう発想がもうすでにあったんですよね。そこがね面白いなと。でそれ以降だからやっぱりそこが強かったのか何だか分かんないですけども、そういうような作品ってあんまり映画でないんですよね。ということで100年近く経ってようやくアーカイブというものが出てきましたんでね、どちらもね気になる方ご覧いただいて、メトロポリスはどっかビデオオンデマンドで見ることできるかな、できると思うんですけどもね。まあでもパブリックドメインになってるでしょうから、なんか本屋さんに行ってね安く買える DVD でひょっとしたら売ってるかもしれないのでね、結構面白い作品なんでよかったら見てみてください。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。